皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太です。8月16日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。先月も言いましたが今月も言わせてもらいます。いやしかしお暑でございますね。暑いだけならまだいいんですけども、湿気がありますからね。湿気さえなければまだ快適だなと思いますけどもね、なかなか難しいとこですね。昨年の今頃、相原はコロナのデルタ株に感染し、ちょうど退院を しましたね。はい。そのまま自宅療養でした。今はね、新たな株が出てきて猛威を振るっておりますけども、引き続き感染対策をしっかりしつつ、そして熱中症にも気をつけてね、まあ、暑いですからね。水分、塩分補給を忘れずに、この夏をどうか乗り切ってまいりましょう。では、本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーですが、この食材を単体で食べることって皆さんありますかね。まあきっとありますよね。単純にね、自分があんまり見たことがないだけがな気がするんですけども、あ、でもあれか、酒のつまみとかでたまに出てきたりとかするのかな。はい。今回はアーモンドにスポットを当てたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。はい。というわけで、今週のスポットライト、今回はアーモンドでございます。ね、冒頭でもちょっと言いましたが、そうですね、お酒のつまみでたまにポリポリ食べたりとかね、することね、ありますよね。はい。このアーモンドが、じゃあどういうものかということなんですけども、まあ、簡単に言いますと、落葉高木。まあ、高い木なんですよ。まずね。高さがどれくらいかというと、5メートルから6メートルぐらいになるそうです。結構大きいですよね。で、分類としましては、バラ科桜属。つまり、桜の仲間なんですって。はい。桜の仲間で、まあ、当然花が咲いて実がなったり、なるんですけども、桃、杏、梅などに近い、まあ、植物ということで、まあ、桃や梅とかはね、まあ、果肉をこう食べますけども、アーモンドの、まあ、果肉っていうのはすごく薄いんですって。で、その種の中に入っている、いわゆるジンと呼ばれている部分を食べると。まあ、その部分がいわゆる、まあ、皆さんがね、食しているアーモンドになるということにございます。このアーモンドの原産地なんですけれども、アジア西南部と推定されています。西南部って言ったらどっちだ？インドとかもっと向こうの方か。かなり西側のね、方面だと思いますけども。そして現在は、アメリカのカリフォルニア州が最大の産地なんだそうです。日本では1950年代に本格的な輸入が始まり、まあね、もうご承知ですけどね、お菓子の材料、スナックと幅広く食品や料理に利用されていますが、日本では生産はどうもしていないようです。要するに、まあさっき輸入が始まったって言いましたけど、まあ 100% 輸入という形になるようですね。で、このアーモンドなんですけども、大きく分けまして、スイートアーモンドとビターアーモンドの2つに分けられます。スイートアーモンドというのが、ま、いわゆる食用として栽培されているもののほとんどが、この種になります。ちなみにさっきカリフォルニア が最大の産地と言いましたけど、カリフォルニア産は 100% これに当たる。まあ、つまりスイートアーモンドしかまあ、カリフォルニアでは作られていない。で、日本にも輸入されているのは、まあ、100% か、スイートアーモンドということになります。で、一方のビターアーモンド、野生種、あるいはそれに近いアーモンドの木から取れるもの。まあ、野生種ですからね、こうね、食用として多分育てないようなタイプのね、あの木なんでしょうけれども。まあ、薬、薬品だとか、着光料、ビターアーモンドエッセンス、オイルの原料として用いられています。よくね、アーモンドオイルなんでね、聞いたことあるかと思いますけどもね。ビターアーモンドに含まれるアミグダリンという成分があるようなんですが、それによって、苦い味がして、一定量摂取すると有毒なんですって。ま、この種は、ま、日本へは食品として輸入することはできません。香りの成分は、アミグダリンから分解されるベンズアルデヒドという、ま、成分。この市販香料の主成分がこの、これに当たるということで。まあね、食品として輸入することはできないとも言ってますけど、そもそもね、有毒ですから食べられるわけはないのでね。はい。まあ、輸入はしてないってことですけども。このビターアーモンドに関しては、スペインなどのヨーロッパや中近東などで主に生産をされているということなんですね。ここから先はですね、まあ、さっきこのアーモンドの、まあ、香木。高い木であるよという話、それから、まあ、果肉はね、薄くて食べずに、まあ、種の中を食べていくという話をしていきましたけども、まあ、主だったそのアーモンドというのは、そのさっきも言ったように、種の部分、まあ、腎の部分を食べます。まあ、ここから先はね、その腎の部分の話を中心にしていくんですけれども、ちょっと早めですが、ここで一曲ブレイクをさせていただこうかなと思います。アーモンドといえば、アーモンドチョコレートが真っ先に浮かんできましてね、私ね。で、アーモンドチョコレートのまあね、会社さんあるじゃないですか。その CM ソングに使われていたということで、数多くの CM ソングの中から今回、この曲をセレクトいたしました。ジ・アルフィ、恋人たちのペイブメント。はい、聴いていただきましたのは、ジ・アルフィ、恋人たちのペイブメントでした。ね、この曲、アーモンドチョコレートの CM ソングだったんですね。はい。まあ、ジ・アルフィーさんといえばね、現在も日本の音楽史を代表するバンドとして活躍されております。1973年、明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成。翌74年にシングル、夏シングルでデビュー。ということで、てか結成されて、来年で50年 ?73 だからそうですね。めでたいですね。もう半世紀やってるということですね。83年にデビュー9年目にしてシングルメリーアンが大ヒット。そしてまあね、先ほども言いました、日本を音楽する代表するバンドとして活躍しております。恋人たちのペイブメントは、84年10月に、発売されました19枚目のシングルということになります。さて、第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、アーモンドでございます。前半ではね、まあ、アーモンドがどういうものかという話と産地の話、それから、スイートアーモンド、ビターアーモンドのね、お話をしていきました。先ほど、種の中に入っているジンという部分を食べますって話しましたけど、ジンってなんだかわかりにくいよね、ということがあったので、ちょっと付け加えさせていただきますと、要は梅干しの中にこう種があって、で、種の中になんかちっちゃい、なんつうの、核みたいなやつって言ったらいいのかな。ね、たまにそれ、ボリボリ買ってくてる人、いますよね、確かね。その、核の部分という、風に感じで、捉えていただければより分かりやすいかな、というふうに思います。ちょっと付け加えさせて、いただきました。では、後半ではね、その、アーモンドの栄養価についてちょっと話をしていこうかな、と思います。で、この栄養価なんですけども、このアーモンドって実は、まあ非常に優れた、まあ栄養価を持つ、まあ食べ物なんですけれども、代表的な栄養価とか栄養素って言ったらいいのかな、の一つとして、ビタミン E が挙げられます。食品の中でもビタミン E が最も多く、ビタミン E は 活性酸素による体細胞や血管の酸化を防ぐ抗酸化作用があり、老化の予防や AGS の排出に役立っています。悪玉コレステロールの酸化を抑制し、肝酸化脂質の生成を防ぎ、心臓病や糖尿病の予防にも役立つと。なんか俺に結構ぴったりな感じのあれですね。そういったまあビタミン E が多く含まれていて、100グラム、含有100グラムの中に約30ミリグラムも含まれているんですって。はい。まあそれがちょっとどれぐらいの量かってわかりにくいですけどもね。それからビタミン B2、はい、これもよくね聞く栄養価ですよね。ビタミン B2 は皮膚や粘膜を健康に保つ役割があるため、肌荒れや口内炎の治療薬にも配合されるビタミンです。体内に蓄積しにくいので、こまめに補給することがこう勧められていると。で、ちなみにアーモンド10粒、約15グラムぐらいなんですけども、10粒は成人女性において、1日のビタミン B2 必要量の 15% が含まれているので、補給にぴったりだと言うんです。つまり、ビタミン B2 の必要、1日に必要な量、15% をアーモンド10粒で取れてしまうということなんですね。まあ、そのお肌に、まあ、美肌だったりとかね、口内の治療薬。まあ、結構ね、女性には嬉しい食べ物だということになるってくるのかな。はい。それから、タンパク質。まあ、これはね、まあ、ご存知だと思いますが、筋肉や臓器など、私たちの体を作る主要な栄養素になります。アーモンドに含まれてるってイメージがね、ちょっとなかなかないかもしれませんけども、100グラムあたりで見ますと、アーモンドは約 19.6 グラム。ちなみに卵が 12.2 グラム。卵よりも多く含まれているんですね。で、今これ言って100グラムあたりの含有量であり、卵であると2個程度なんですけども、アーモンドだと80から100粒なんですって。だから、タンパク質をたくさん摂取する目的で、アーモンドを食べるのは非常に、まあ、効率は悪いですよね。80から100も食べられるわけないですからね。まあ、ただ、アーモンドには豊富にタンパク質が含まれているので、まあ、間食などに食べるには、まあ、手軽に取れる。手軽にタンパク質を補給できるということが言えます。それから、脂質。これは、アーモンドの 50% 以上が実は脂質なんですって。カロリーが高いので、まあ、取りすぎると肥満の原因になりますけども、体を動かすエネルギー源として重要な栄養素になります。アーモンドに含まれる脂質の多くは、オレイン酸といい、まあ、悪玉コレステロールを減らす効果が期待できると。また、血圧を低下させるリノール酸も多く含んでいるので、アーモンドを適度に食べることで良質な脂質を補うことができます。それからもう一つ、ご紹介しましょうか。亜鉛。はい。亜鉛も聞いたことありますよね。味を感じる味蕾細胞を作るために必要な、ま、栄養素なんですって。そのため亜鉛が不足すると味が感じにくくなる可能性があると。で、亜鉛は全身の細胞に存在し、細菌やウイルスを、防御する役割も担っています。なお、アルコールは亜鉛が体に吸収される量を減らし、排出する量を増やすため、飲酒量が多い方は意識して亜鉛を摂取するといいんだそうです。うん。で、アーモンドをね、まあ、さっきちょっと冒頭で言いましたけど、お酒のつまみとして食べると、アルコールによって排出されがちな亜鉛の補給ができるということで、割とおすすめなんですね。だからお酒飲みながらアーモンドをボリボリかじるのは決して悪いことではないということが、まあ今の話でもわかるのかなというところでございますが、そんなアーモンド、まあ、今言いましたようにね、まあ大きさは割とね、こう小粒というかちっちゃめなですから、結構ねお気軽に食べられる、食材ではあるんですけれども、食べ過ぎるとダイエットには逆効果なんです。では果たして1日にどんぐらい食べていいのかと。いうところもちょっと気になるところだと思いますが、さっき脂質の話をしましたけれども、アーモンドの脂質、オレイン酸とリノール酸を多く含み、オレイン酸やリノール酸は、血液中のコレステロールを減らして、動脈硬化を予防するなどの健康効果が期待できますが、 脂質には変わりありませんよね。はい。変わりありませんので、取りすぎには、体脂肪量の増加につながるので注意が必要ですと。そうですよね。オレイン酸、リノール酸、いくらね、体にいい油だとね、言っても、さっきも言ったように 50% 以上脂質ですからね、バクバク食べちゃうとね、それは、ね、太りの原因になっちゃいますよね。で、さっきもちょっと言いました。1日の摂取量、じゃあどれくらい取ればいいのなんですけども、だいたい20粒から25粒が適量なんですって。で、まあ、その大きさにもまあ、多少よるんでしょうけれども、だいたいそのくらいの数の粒が適量。また、カロリーや塩分がどうしても気になるという方も当然いると思います。その方の方には、ローストや食塩無添加。まあ、ローストっていうと、いわゆるあれかな、素焼きって言ったらいいのかな。ね、よくスーパーとかね、でも売ってるのかな。素焼きタイプのアーモンドってあったりしますよね。そのタイプのものを選ぶといいそうです。まあ、有効なエネルギーである反面、さっきもちょっと言いました、摂取量の半分は脂質になりますので、食べ過ぎは肥満のもとと覚えておいてですね、ぜひ皆さんもアーモンドを食べてみるのもよろしいんではないでしょうか。といったわけで、今週のスポットライト、アーモンドをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。合言葉のコーナー。さて、第3週の、オリジナルコーナーですね。合言葉でございます。早速今回の詩をご紹介いたします。隣にいるよ、離れ離れでも。探さなくていいよ、君を守るから。空を歩いて、雲の階段を降りて、君のために僕しかできないことはすべてあげたいんだ。 Cause I'm on your side、 君の笑顔、君の体温、守れるなら僕は風になる。すぐそばに行くよ、崩れそうな時も支えてるよ。 Cause I'm on your side、 この手で。失うことを僕たちは知っている。涙も汗も全てが僕たちだけのストーリー。分け合えるものがたとえ悲しみでも、君がくれる全てはそうさ、かけがえのない宝物さ。 はい、今回のこの歌詞でございますが、まず 曲名、On Your Side と言います。歌っているアーティストさんなんですが、スーパーフライさんになります。このスーパーフライさんといえばね、越智志保さんの圧倒的なボーカルとパフォーマンスがすごいインパクトがあるかなと思うんですけれども、もともと、このスーパーフライさん、ちょっと簡単にご紹介させていただきます。2003年に、ボーカルの越智志保さんとギターの田保光一さんの二人が大学のサークルを通じて知り合い、そこから活動が始まったと、されています。2007年にシングル、ハローハローでメジャーデビューしたんですけども、その後、田保光一さんは、デビューから半年で作曲及びアレンジャーの仕事に専念するために脱退。以降は、越智志保さんのソロプロジェクトとして活動をされております。この、On Your Side ですけれども、2015年5月に発売された5枚目のアルバム、ホワイトに収録されていた曲で、7月に19枚目のシングルとしてリカットされました。2015年夏の高校野球応援ソング、熱闘甲子園のテーマソングとして書き下ろされた楽曲ということになります。熱闘甲子園ね、僕もテレビでは高校野球のシーズンだとたまに見たりはするんですけど、この曲が流れてのちょっと残念ながら知らなかったんですけども、後で聞くとね、ああなるほどなと思える部分もちょっとあったりします。 まあ、ちょっと詩をね、振り返ってみますと、まあ、冒頭のところからもそうなんですけれども、大切な仲間を陰から支える様子が見られますよね。君のために僕しかできないことは全てあげたいんだという歌詞から、支えようとする相手が、その人にとっていかに大切な人なのかがひしひしと感じることができます。自分がやれることとかね、与えられることは全てあげたい。そんな大切な仲間の存在は、苦しい時やくじけそうな時には非常に支えになりますよね。また、君の笑顔、君の体温、守れるなら僕は風になるといった、サビの部分ですね。遠くに引っ越してしまった親友だとか、なかなか会うことのできない遠距離恋愛中のカップルなど、遠くに大切な人が、いる人なんかはね、この気持ちよく理解することができるんじゃないかなと思います。遠くで大切な人が辛い思いをしていると知ったときは、まあ、いても立ってもいられなくね、なったりしますよね。この歌詞のように、風になってでもすぐそばに行きたいと、思ったことがある人というのも多いんじゃないでしょうか。先ほどちょっと言いましたけども、高校野球の応援ソングのために書き下ろされた、この楽曲なんですけれども、高校球児の汗と涙を想像させるような歌詞かと思いきや、捉え方によっては恋愛ソング的なね、一面も持ちます。高校野球の熱さが好きな人はもちろん、どこかにかけがえのない大切な存在が、いる人は、この曲を聴くとね、共感できる部分が多いかと思います。それでは、聞いていただきましょう。スーパーフライ、On Your Side。さて、アイ&ウララ FM、そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりました。ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ここで、愛原よりライブのお知らせですが、直近では来週かな、8月23日火曜日、地元なんですけども、北松戸にもみじっていうお店がありまして、ちょっと私も初めて出る場所なんで、よく詳しく分かってないんですが、ライブハウスなのかライブバーなのかちょっと分かってません。そちらに出演いたします。それから、8月27日土曜日、東京北千住にございますマジカルファンタジーというライブバーに出演いたします。出演時間等の詳細につきましてはまだ決まっていませんので、愛原の SNS でお知らせさせていただきます。ご了承ください。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はアーモンド、スポットは出てみましたけども、まあ、後半の方でもねちょっと言いました、小粒ですからね、手軽に食べられますけども、ついつい食べ過ぎてしまう傾向がやっぱりあります。100g あたり、さっきもねカロリーの話言ってないか、脂質の話をしましたけども、 100g あたり600キロカロリー結構ありますよ。はい、あるのでやっぱり食べ過ぎはカロリーの過剰摂取になってしまいます。健康のためと思って食べたアーモンドもね、食べ過ぎることで肥満の原因になりかねませんからね、他の食事や間食とのバランスを考えながら適量食べるようにしましょう。自分もね、食べることになったら気をつけていきたいと、はい、思っております。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、 I&ララ FM では同日夜11時からと、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は8月23日火曜日、第4週担当パーソナリティレイズアフラッグのタビートさんと、 竹村健太郎さんのお二人でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. Bye bye. Ciao.